全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。知れ、主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、主に養われる羊の群れ。共に賛美をいたします。賛美歌一編292番の一節二節を歌います。差し支えない方はお立ちください。私たちに教えてくださった主の祈りを祈ります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。
我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
詩編を購読いたします。花小金教会購読文3番詩編8編2ページをお開きください。回収は黒い太字をご唱和ください。主よ、
あなたの御名はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。天に輝くあなたの意向をたたえます。
あなたは歯向かう者に向かって砦を築き、降伏
する敵を叩き落とされます。
あなたの天を、あなたの指の技を私は仰ぎます。
月も星もあなたが愛知なさったもの。
そのあなたが御心に留めてくださるとは。
人間は何者なのでしょう。
人の子は何者なのでしょう。
あなたが帰りに出てくださるとは。
神にわずかに劣るものとして人を作り、
なお栄光と意向を冠としていただかせ、
見てによって作られたものをすべて治めるように。
その足元に置かれました。
羊も牛も野の獣も、
空の鳥、海の子、海地を渡る者も。
主よ、
私たちの主よ、
あなたの御名はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。私たちの信仰を使徒信条をもって告白いたします。使徒信条は購読文57ページに掲載されております。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。 お座りください。聖書を拝読いたします。本日は2箇所聖書の箇所がございます。ヨハネによる福音書1章9節から14節163ページ拝読いたします。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によってで生まれたのである。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。もう一箇所を読みいたします。創世記2章の18節から25節、旧約聖書の3ページ拝読いたします。主なる神は言われた。人が一人でいるのはよくない。彼に会う助けるものを作ろう。主なる神は野のあらゆる獣、空のあらゆる鳥を土で形作り、人のところへ持ってきて、人がそれぞれをどう呼ぶか見ておられた。人が呼ぶと、それはすべて生き物の名となった。 人はあらゆる家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、自分に合う助けるものを見つけることができなかった。主なる神はそこで、人を深い眠りに落とされた。人が眠り込むと、あばら骨の一部を抜き取り、その後を肉で塞がれた。そして、人から抜き取ったあばら骨で、女を作り上げられた。主なる神が彼女を人のところへ連れてこられると、人は言った。ついにこれこそ、私の骨の骨、私の肉の肉。これをこそ、女、医者と呼ぼう。まさに男、異種から取られたものだから。こういうわけで、男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。人と妻は二人とも裸であったが、恥ずかしがりはしなかった。
私は祈祷することを理解しなかったんですが、そのまんま主の助けを、助けに従いながら、お祈りしたいと思います。祈りましょう。天の父なる神様、あなたは私たちを本当に愛してくださり、私たちの心を深いところまで全てご存知です。先週イースターの祝いをいたしましたが、今日はあなたが与えられた命で私たちは生きておられます。感謝いたします。神様、私たちは本当に罪を常に犯しています。私たちみたいなものを許すということは本当に信じがたいことですけれども、あなたは私たちを一人お一人を愛してくださり、またその深いところに私たち自身も自分を許せなくてもあなたは許してくださいます。感謝いたします。神様、今私たちの世界にいろいろなところで紛争が起こったり、また人間の本当に罪深いところが私たちの目に現れてきます。ノアの時代を考えますと、あなたは人間を滅ぼそうと思っておられたんですけれども、この世界にいる私たちは本当になぜあなたが私たちをまだ愛してくださるか分かりにくいものです。しかしあなたは私たちを愛してくださり、そして私たちに約束なさいました。ノアが箱舟から出たときに、あなたは二度とこの世界を滅ぼすことはしないとおっしゃいました。本当に感謝いたします。私たちは自分のことをすごく分かり、あなたの御前で懺悔いたします。その中であなたは私たちにいろいろな祝福を与えてくださいました。私たちに愛する家族を与えたり、またいろいろな友を与えてくださいました。 どうぞ私たちがあなたの大切なメッセージを皆さんに他の方に伝えることができますように、私たちを強めてください。今日はあなたの御言葉を聞いて、またこれからあなたのメッセージを語ろうとしている私があなたの前に置かれています。どうぞ 私の口から出る言葉を祝福して、またあなたの福音が聞かれることがありますように、どうぞ私をお使わしください。また私たちすべてがあなたを礼拝している時に、私たちに与えられた使命をより把握することができ、またこの教会から出る時に、あなたの愛するすべての人たちにあなたのメッセージを伝えることができますようにお願いいたします。この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。説教に。今日は創世記第二章に基づいて、他者との交わりの大切さと神様との、友愛関係の意味について共に考えていただきたいと思います。皆さんもご存知のように、創世記は聖書の最初の書であり、とても古代的な思考や霊的また魂的な人間論を表す書であると言えます。時には創世記のお話はまるでおとぎ話のようだと感じられるかもしれません。この世界が6日間で創造されたと考えると、21世紀の科学の常識とは全く合わないと思われることでしょう。創世記第1章では、人間は最後に創造されたとありますが、創世記第2章においては人間の創造は創造を異なる形で記しています。つまり神様は世界の動物を創造された以前、一人のアダムという人間を創造され、その後で神様はご自分の息をアダムの鼻に吹き入れ、それによってアダムは生きるものとなったと記されています。アダムは神様が創造された世界を管理し耕すように作られたとあります。この最初に作られた人間であるアダムが全ての人間の先祖であるのです。現代の私たちには創世記の話を分かりにくいものであるかもしれませんが、創世記のすべての物語には隠された深い意味があります。聖書の時代における文化や宗教観は現代のものとは異なるために、当然私たちの時代に合う部分とそうではない部分があると思いますが、 私たちはこれらのすべてのナラティブやストーリーから学ぶことがあります。例えば先ほど触れたアダムの創造について考えてみたいと思います。アダムは一人で創造されたゆえに彼以外の人間が存在しなかったことが問題になります。人はたった一人でいると他の人との交わりや会話ができないために自分がどのようなものであるのかを理解するのに良い方法はないと言えます。私たちには自らの存在を理解するために比較対象となるものが必要であると言えます。英語で No man is an islandというフレーズがありますが、和訳では孤島のごとくには生きられないとなりますが、人は孤立して生きるものではない、あるいは人間はたった一人で生きていけるものではないという意味になります。自分の頭の中で同じ考えを堂々巡りするばかりであれば前へ進むことができず、道の闇の中に閉じ込まられているようになってしまいます。他人と話すことができなければ、最終的に自らの考えには意味があるか否かを推測することはできません。ですから私たちには他者の存在が不可欠なのです。アダムも同様でした。当然寂しかったと思われますが、そればかりでなく同時に彼には自分がどのような存在であるのかということが分からなかったと言えるのではないでしょうか。今日の聖書の箇所の18節において創世記の18節において神様はアダムの様子をご覧になり、人が一人でいるのは良くない、彼に会う助けるものを作ろうと言われました。最初の対策としてアダムの孤独感を取り除くために神様はさまざまな動物を創造し、アダムに助けるものを与えようとなさったのでした。主なる神は野のあらゆる獣、空のあらゆる鳥を土で立ち作り、人のところへ持って行って人がそれぞれをどう呼ぶか見ておられた。人が呼ぶとそれはすべて生き物の名となった。人はあらゆる家畜、それの鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、自分に合う助ける者、自分にふさわしい助けてを見つけることができなかったと書かれています。動物はアダムをある程度助ける者となることはできたでしょう。アダムが動物と自らを比較し、それによって自分がどのようなものであるのかということをある程度理解できたと推測されます。私たちも例えば飼っているペットの存在によって自分の存在やアイデンティティをある程度知ることもできるでしょうし、またペットによって精神的なサポートを与えられることもあるでしょう。しかし動物の存在だけでは十分にアダムの助けとなることはできませんでした。アダムは神に型通り創造されたゆえに動物だけでは人間にとって十分な助けとはならなかったのです。そこで神様はアダムにエバという女の人を作られました。 その創造によってようやくアダムは自らと異なる別な存在と自らを比較することができるようになりました。そのためにアダムはついにこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉、これをこそ女と呼ぼう、まさに男から取られたものだからと言います。人であるエヴァとの関係によってアダムは助けを受けただけではなく、自分を理解することができるようになったと言えます。またエヴァが現れたことによってアダムは人間である自らの存在の意義を完全に理解できるようになったのです。またエヴァとアダムはお互いにとって大切なパートナーにもなりました。人が人として存在するということは、他者との交わりを持つ中で存在の意義が生まれてくると言えます。またエヴァはアダムと異なる存在であるのと同時にアダムと同様のものでもあったと言えます。アダムとエヴァの関係は夫婦の関係でしたが、男と女は同じ肉に従来し、共に人類を代表する二人の人間でもありました。この場所にいる私たちは皆同じ物質、聖書の言葉を借りるならば同じ肉でできています。しかしその物質はただ単に物理的であるだけではなく、霊的、魂的な物質でもあるのです。人間である私たちにとっては同じ肉、同じ霊で、できている他者の存在が必要なのです。コヘレトの言葉第4章9節と10節において次のような言葉があります。一人よりも二人が良い、共に労苦すればその報いは良い、倒れれば一人がその友を助け起こす、倒れても起こしてくれる友のない人は不幸だと。私たちは一人で考え、一人で行動できること、できる人が成長した人間であると考えがちですが、実は私たちは一人では何もできないと言えるのです。そもそも生まれることでさえ一人ではできません。必ず親のような方が私たちを産んでくださるのです。そして生まれた後も一人で食べることさえできません。歩くこともできず、言葉を使うことすらできないのです。生まれたばかりの時に親や保護者 という助け手がいなければ、赤ん坊はすぐに死んでしまうのは事実です。しかしこれは幼児に関して言えることだけではなく、大人になってからも同様に私たちには他者の存在が必要となっています。私たちは皆異なる人間であり、違う性格やパーソナリティを持ち、異なるものに関心を持ち、またジェンダーのアイデンティティについても多様性があるでしょう。しかし私たちは皆生まれるまで、へその緒で自分以外の他者とつながっていました。その後は もはや防がれているのですが、一人ではなかったとの、とを象徴する一つのものであると言えます。現在は私たちのへそは防がれているのですが、防がれたその後を見ると、一人で生まれてきたのではなかったということが明確に目で確認できるのです。私たちが皆今ここに存在しているということは、自らの努力を通して一人で頑張ってきた結果ゆえというわけではなく、神に作られ選ばれた人が私たちを産んでくださったからなのです。しかし他者が私たちを産んでくださったからといって、私たちに自我や自己がないということでは決してありません。同時に自我と自己を成長させるために、私たちが他者の助けを求めなければ、私たちは孤独に陥り、自らを成長させることができなくなってしまう可能性もあるのです。孤独というと一般的にはネガティブなイメージで捉えられがちですが、確かにネガティブな意味での孤独もありますが、状況によってはポジティブな意味で捉える孤独もあるのです。私たちには皆一人の時間は時には必要です。他のものが邪魔にならないように一人で考えたり、本を読んだり、また一人で自然を楽しむことによって、とても癒されることを私たちは知っているはずです。私の場合、特に家での入浴時間中には、新鮮な、考えが次々浮かび、自分のことを客観的に見つめることも、できるので、そのような一人の時間が好きです。しかし、だからといってずっと一人でいて、他の人の交わりが一切なければ恐ろしく感じることもあるでしょう。携帯電話が普及する前の時代ですが、私は幼い頃、一人でいることに恐れを覚えたことがたびたびありました。夕方の5時頃に私一人を家に残し、両親が外出したことがありました。夜の8時までには帰ってくると私に言いましたので、その間私は好きなテレビ番組を見ながら両親が帰ってくるのを待っていました。8時10分前頃から時間を気にかけながら時計を見ていました。時計の針は7時55分を指し8時になりました。しかしまだ両親の姿はありませんでした。8時5分過ぎになってようやく両親が帰ってきたのでしたが、その最後の15分間は恐ろしく孤独で不安な長い時間となりました。そのような孤独は決して癒される孤独ではなく、自分を滅ぼす孤独のようなものでした。外の暗闇も相まって、もし両親が帰ってこなければ私の世界はこの先どうなってしまうのだろうかとまで思いました。 これは50年以上も前の話ですが、いまだに、鮮明にその時の気持ちを覚えています。さて、私の故郷はアメリカですが、そのアメリカの南部に暮らしている素朴な人たちの間で、あるジャーナルの、ゴスペルソングが、誕生しました。まあ、それは、皆さんが想像される若者に、人気がある現代版のゴスペルソングとは異なるものですが、そこには心の叫びがよく伝わってくるような歌詞があります。そのジャンルの歌の一つについて触れたいと思います。英語で、Where no one stands alone。誰も一人で立っていないところというタイトルの歌をご紹介したいと思います。この歌の第一節は次のようです。Once I stoodIn the night, with my head bowed low, in the darkness as black as could be. And my heart felt alone, and I cried, O Lord, don't hide your face from me. 日本語に訳してみますと、まあ、次のようになります。あるよ、私は真っ暗の闇の中でうつむいていた。我が心は孤独を感じ、私は叫んだ、主よ、あなたの顔を私から隠さないでください。皆さんはこの歌の作者が言うような暗いところに一人きりで立っていたことがあるでしょうか。それが完全な暗闇の中で なかったにしても、一人ぼっちである経験をしたことは誰もがきっと経験したことがあるでしょう。このような時は死よりも怖いとさえ感じるかもしれません。私たちはいろいろな状況下での、このような暗い孤独感を経験することがあります。例えば自分が周りの人たちに認められず、また理解されていない、あるいは愛されていない、許されていないと感じるような時には、一人で暗い部屋に閉じ込まれているような感じを覚えるのではないでしょうか。しかしキリスト教がもたらす希望、つまり私たちが愛に満ちた神様の姿に創造されたことを信じるならば、たとえ周りがどのようであったとしても、神様に愛されているという確信を持つことができます。また、私たちと共に歩んでくださるお方がいらっしゃるという事実が必ずや慰めになるのです。先ほど紹介した歌のコーラスの部分は次のようです。Hold my hand all the way, every hour, every day, from here to the great unknown. 日本語では私の手を握り続けてください。一日中、そして毎日、ここから未知の先々まで。 Take my hand, let me stand where no one stands alone. 私の手を取って、一人で立つことのないところに 私を立たせてくださいとなります。舗装されていない道を歩くとき、幼子は親の手をしっかりと握りしめ、転ばないように親に信頼を置きます。物理的な世界はもちろん、大人になっても霊的、魂的にいろいろな障害によって私たちは危険や不安にさらされることがあります。そのような時に私たちには選択肢が2つあります。一つは一人手探りで暗闇の中を一縷の望みをかけ続け、つまずきをしないで進むということ。もう一つの選択は、自分より力を持つお方の手をつかもうとすることです。抽象的に聞こえるかもしれませんが、霊的に神様の見てを通り握り続けるならば、やがて辛い日が訪れた時には、その歩みは大変なものになると思われます。幸い神様はさまざまな人をお作りになり、お使いになり、私たちに助けるものを与えてくださるのです。私たちが一人でいることは良くないと理解してくださる神様は、その助けるものを呼び出し、私たちの傍らに置かれてくださっているのです。その助ける者には家族や親戚、また友人という、人たちが含まれていますが、教会の兄弟姉妹も含まれることでしょう。しかしエヴァとアダムは互いにとって助けるものであったにもかかわらず、二人とも人間でしたので、完全にお互いを助けることができなかったのです。私たちも同様です。時に応じていろいろな方々が助けるものとして与えられていることに感謝すべきですが、不完全である私たちは誰かの助けるものとなるべき時にはその人を助け損なってしまうこともあるでしょう。また逆に、私たちに助けるものが必要な時に逆に裏切られたと感じてしまい、悲しくなり、また孤独感を抱くこともあるでしょう。信じてきた人に裏切られることはとても悲しいことですが、その人や自分を責めることをせずに、また新たに信頼できる助ける者の手を求めることが大切なのです。疫病の中で過ごすことは本当につらい経験ですが、このパンデミックに必ず、終わりの日が来るのと同様に、将来困難の中にあるときに必ずや光が私たちを照らしてくれるのです。創世記の冒頭では神様は光を創造されました。その光はアダムとエヴァに命を与えましたが、アダムとエヴァの子孫である私たちもその命の光を受けることに違いありません。ヨハネによる福音書において、私たちの主イエスキリストについて次のよう な御言葉があります。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすものである。言葉は世にあった、世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。またその言葉は肉となって私たちの間に宿られた。イエス・キリストはご自分の民に来られたのでしたが、その民はイエス様を受け入れなかったのでした。肉となった神のキリストイエス様は私たちの間に宿られているので、私たちは決して一人ではありません。私たちも主イエスを受け入れない道を選択することができますが、それでは暗い道を一人で歩むことになり、私たちの人生の終わりには希望がありません。しかしイエス・キリストを信じる人には永遠の命が与えられ、嵐で荒れる暗い道をたとえ歩む時があっても、インマニュエル、神は我々と共におられるは、決して私たちから離れることはありません。たとえ神の臨在を感じることができない時でも、私たちが信じ続けるならば、再び親愛なる神様を再確認することができるのです。歴史を通して神様は愛する私たちのためにずっと友を備えてくださろうとしてくださいました。アダムが一人であったとき、彼のために友になる動物を想像してくださいました。それに対してアダムは感謝の気持ちを抱いていたと思われますが、動物は彼の心を十分に満たすことができませんでした。神様はそれをご覧になり、よくないとおっしゃり、その後アダムの素晴らしい友エヴァをアダムのために創造してくださいました。その出来事により、私たちには自分と同様な人間である友があり、この世で生きる祝福を得られています。しかし私たちは皆罪を持ち、必ず死を迎えるものであるので、互いに助けてとなるのには限界があります。しかし死は終わりではなく、約2000年前に神様は究極的な友であるご自分の子、私たちの主イエス・キリストを与えてくださったのでした。この方は死に勝ち、永遠に生きておられるだけではなく、私たちがこの方を信じ続けるならば、この方は永遠に共におられる私たちの友となられるのです。今は教会の暦においてイースターのシーズンでありますので、復活されたイエス・キリストという神様からの贈り物に私たちは感謝すべきです。イエス様がエマオへの道で弟子たちに現れたように、 イエス様は私たちの傍らにおられ、生きておられます。たとえどのようなことが起ころうとも、私たちは決して一人ではなく、神様が御子を通して共におられ、私たちと共に歩んでくださるのです。神の愛とはこのようなものであります。私たちが礼拝後、教会の外へと、一歩、踏み出す時も、このことを忘れずに喜びながら共に歩もうではありませんか。祈りましょう。天にいらっしゃいます父なる神様、今日こうして兄弟姉妹と共に礼拝を捧げることができますことを感謝いたします。私たちは今長いパンデミックのただ中におりますが、決して一人で歩んでいるわけではありません。それはあなたと同じ霊的なものであり、また私たちと同じ物理的な体を持たれた主イエス・キリストを私たちに送ってくださったからです。そのことに心より感謝いたします。イエス様は私たちと共に様々な嵐の中を常に歩んでくださいます。これから先もどんな辛い日々があっても、私たちは決して孤独ではなく、イエス様が私たちを光り輝く憩いの場に導いてくださいます。ここに集う私たち皆一人一人があなたに大切にされ愛されているものであることを、どうぞ私たちに確信させてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
御言葉への感謝の賛美をいたします。賛美歌一編519番1節と2節を歌います。 感謝と献身の印として献金を行います。お座りのまま賛美歌21の65の2番を歌いましょう。賛美歌21の29番により唱詠を捧げし、ウェイン・ジャンセン牧師より祝祷をいただきます。
ありますように。アーメン。
アーメン。アーメン。